皆さんこんにちは、しまです。今年はまだ1ヶ月しか経っていないのに、なんか芸能のニュースってすごい濃い気しません？何よりもね、びっくりだったのがね、スマップさんのお話ですよね。ここのところメディアにおいては視聴者置き去りな感じなね、ショービジネスとして大手の事務所さんが牽引するような形でのキャスティングが目立つって、ちょっとなんかね、そういう話をよく聞くことがあったんですけども、その頂点が今回の騒動ではないのかななんて思っちゃいました。昔ながらのファンの力が過去の作品を購入してね、解散を阻止しようとしたりとか、いろんな方がネットを使って発信したいと、まだまだ芸能が我々視聴者側にまたね、発信力があったっていうことを見せつけられたような気がしました。とはいえ、今回のスマップさんの話だけにとどまらず、一部の親役の方の意向で翻弄されてしまうという図は過去にも何かあったような気がするんですよね。ビジネスである以上は営利目的になるのは仕方がないと思うんですけど、なんかミリオンなのにどんな曲か知らないとか実態に沿ったブーム作りっていうか、そういうのね、なんか大切にしていってもらいたいなって発信する側から思う、なんかこの頃です。しかし今後スマップさんは信用回復に向けて大変だろうなって思います。ただ何十年も一線で走ってきた自社の製品に感謝の気持ちが皆無だったとか、そういう話を聞くとね、ちょっと本当かななんてちょっと辛口に感じてしまう島でした。大島ひろしのトゥモロー・イズ・アナザー・デイ。皆さん改めましてこんにちは、しまです。ということで、番組冒頭でね、本当にびっくりしたよ新年早々ね、実はまあ生放送の会見ね、しま見てないんです。だからなんかしこりが残る内容だったってことをなんか言われてて、まあ島もね、昔ちょっとね、そのボイトレの事務所さんの方にね、なんかイベント出たいんだけど後押ししてくんないみたいなことを言った時に、まあちょっと力を貸してもらえなかったとこととかがあってね、なんかちょっと全然レベルが違うんだけど、ちょっと思い出しちゃったって感じでまあでもスマップさんの場合はね、ほんと何十年も一線として頑張ってきたからさ、やっぱりそのね、いろいろ思うことがあったんじゃないのかなってすごい思います。うん、まあだけど今回ってなんかちょっと腑に落ちないのがね、なんかスマップさんだけのせいになっちゃってるとこがすごくあるんだけど、なんかどっちかっていうとバッチになっちゃってるような印象が否めなくてね、なんかある意味その小さい頃から芸能の世界でしか知らない方が多いじゃないですか、メンバーさん。だから多分ある程度社会人の経験がある人だったらあんな状況になるのかななんてちょっと感じもしますね。個人的には会社の営業部隊と関節の部分のね、とあと上層部の方のね、そういう扱いなのかななんていろいろ思ってしまうことがございました。はい、まあでもある意味ね、トップが現場に近いっていうのはいい意味でもあるんですけどね、一丸となってやってるっていうことですからね。ただまあその判断がちょっと変わっちゃうと、まあいろいろとこう問題が起きるっていうことなのかなってすごくそれは感じました。でもね、マネージャーされて、マネージメントされてた方ね、すごいよね。だってさ、あんなに所属タレントさんからさ、なんかすごくなんかね、足並み揃えるほどに信頼されてるって、すごいなんかある意味なんか妙に尽きるよなと思いました。まあね、シマもそういえば昔なんか一時期すごいなんか可愛がっていただいた親役の方がいらっしゃったんですけど、その方がいなくなる時ってやっぱすごく寂しかったし、やっぱその方が変わった後っていうのはやっぱ全然違いましたね。ということで、大島よしのTomorrow is another day。ということで、久々にやっちゃったね、オープニングはね話し込んでしまいましたっていう感じだったんですけども、まあね、何が言いたかったかっていうと、やっぱりそうですね、あの本当にまあ何でしょうね、ああいう芸能の世界っていうのはファンの人があって、前のサポートがあって、で個人があってっていう、なんかある意味その個人名とかで出てもある意味商品なんだっていうのをすごくなんかまだまだと感じたような瞬間だったんですよね、ってことが言いたかったのということで、そうそう、ね、 ちょっとここで、まあ、改めてねちょっと仕切り直しさせていただきますけれども、ね、まずは最初ね、すでにねもう1月から流れているので、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、 CM のね収録からのお話からしようかなと思いまして、まあ、収録の、ね、方は1月の、まあ、放送収録後ということだったんですけど、なんかね収録前にすごくなんかね乗ってしまいまして、やっちゃった方がいいかなと思って先にやっちゃえみたいな感じでやってしまったんですけども、まあイメージとしてはね、なんか某クイズ番組のなんか回答者のようなコンセプトでやってみたんですけどね、過去のなんか音源使ったりとか放送音源使ったりとかしてあれこれと挟みつつみたいな感じだったんですけど、案外とね前回のコーナー収録の音源が使える部分がすごく多かったんで、そこから結構撮って、まあ、あとは過去にやはりコーナー収録で使用した部分の音源をちょっと使ったりとかしました。まあもっといろいろっていうアイデアもあったんですけど、思いのほか CM 枠がねコンパクトだったので、最初はねすごい心配だったんですけど、終わってみたらあっという間っていう感じでした。もう逆に結構泣く泣くなんか微調整するような感じになってしまったぐらいだったので、その後の出来上がりも CM 聞いたらね手が加えられていてすごく良かったなと思いました。で、今のね、まあ、島の番組の魅力をね枠内で十分に発揮できた内容だと思うので、まあ1年間だったかな流れると思うので、ぜひ笑ってやってみてくださいということで、では、ここでね久々になるんですけども、ちょっとお便り読もうかなと思います。ペンネーム、心431573さんから、いただきました。島さん聞いてください。先日私はお見合いをしました。相手も私もアラフォーです。お相手は、年齢イコール彼女いない歴の方でしたはい。で、第一印象ははっきり言ってっていう感じだったんですけど、逃げ出したい気分だったんです。でも紹介者の人の顔を潰すわけにもいかず、私なりに気も使い、ね、話しかけ、その時をなんとか過ごしました。それが誤解されたのか、私の方はめっちゃ気に入ったと思われたみたいで、先方から終始その人は、上から目線、自分が今まで誰とも付き合わなかったのはそのレベルの女性がいなかったからと、その後なぜか手紙が届き、私に対するダメ出し、例えばほがらかさがないとか、お酒が飲めないのがダメとか、年齢的に子供は無理とか、身体的に魅力がちょっととかひどいなこれ。しかも自分は仕事を辞めてゆっくりするけど私に働けと。その人の結論は私のことはいまいちピンとこないし、もっといい人がいるかもしれないが、付き合ってほしいなら付き合ってもいい、妥協するという考えも持ち合わせていると。ああもちろんこの話はお断りしましたが、悔しくて悔しくて泣けてきます。紹介者の人からは、あなたいい年して何様のつもり、もう縁談なんてないわよと言われてしまい、かなり落ち込み、食欲のない辛い毎日を送っています。私わがままですか、こんな人のことを受け入れられますかってことで、のお便りいただいたんですけども、もうなんか読んでる最中まず突っ込んじゃったんだけど、嘘って感じですよねでもいるんですよねこういう方、あのね鏡持ち合わせないのかしら的な感じですよねまあちょっと話は変わるんですけど、あーまあね、あ話変わなくていいよもうこの方の話したいなと思いました。ですね、まあとりあえずなんていうのかな、まあね、でもさ、例えばさ昔ながらのこういうなんか関白宣言じゃないけど、もう要求するんだったらするなりにさ、例えばさ自分はね働かないでお前働けとかはちょっとそれないよねすごい尻滅裂だなと思いましたけども、逆にね俺が働くから家に入れって言うんだったらまだわかりますけどね。そしてね何よりも気になったのが紹介者の方ですよ。あなただったらその人選ぶかいって逆に聞きたいなって思ってしまったんですけども、まあでも最近はなんかね孤独死を避けるためになんて感じでね、結構婚活頑張ってるがしてる方もいらっしゃるみたいなんですけど、でもなんか最近なんかねどっかの記事でね、独居の方が期間がある分健康的だっていう報告がなんかどっかで上がったみたいなんですよね。でもちろんそれには条件があって、仲の良い知人がいるとか多少の経済力があるとか、まあいろいろ諸条件はあるみたいなんですけども、まあ相性の合わない人と無理に一生添い遂げるくらいならお一人様の人生も悪くないのかななんて思ったりしました。っていうかもっともっとね、出会いの場に出ましょうよって感じですよね。もうそんな狭い中じゃなくて、今やお一人様の出会いなんていっぱいあるしね、それこそお相手の男性のようにかね鏡をチャンスいらっしゃるのかしらみたいな、そんな感じの方に出会っちゃうのが結構婚活パーティーとかそういうとこなんじゃないかなと思うんですよ。やっぱ結局受験戦争と同じですごい視野が狭くなっちゃうので、そうするとなんかなかなかね、そのなんかちょっと違う方向に、一回それ始めちゃうとなんかそういう感じになっちゃうのかなって気がしなくもないんですけどね。